イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
右手をまっすぐ上に上げて、左手もまっすぐ上に上げて、両腕をクロスするような形で目の前に合わせて、そのまま肘と肘を合わせるような動きをして、はい、池田です。よろしくお願いします。さあ、ということで、種ラジね、イベントのこといつも考えてますけども、今回は体験の種ということで、岩崎さんの方から、実際に体験したね、自分の体で感じた、ことを、
はい、
話していただこうということで、
はいはいはい、
今回イベントに行かれたそうですね。
はい、ですね、先週、招集イベンター町会議というイベントに行ってきまして、
はい、
ここでも何回かお話ししているベッタラスタンド東京でしたっけ、小伝馬町ですね、日本橋小伝馬町にあるイベントスペースで定期的に行われているイベント、月1回かな2回かぐらいやってるんですけど、
はい、
イベンター町会議というシリーズがございまして、
はい、
まあ、実際にイベントを運営されている方同士でその、まあ、ノウハウとか経験を共有するような会になっているんですね。で、今回参加者の方が僕以外で、4人かないらっしゃって、プラス主催の久保田さんという方がいらっしゃるという形で、まあ合計6人というすごい少人数の会ではあったんですけれども、うん、その中でまあ主にテーマがですね、集客、
うん、
集客プラスアルファって言って、まあ、前半部分1時間の2時間あって、前半部分の1時間は集客についてお話をして、その後の時間で、まあ、あの参加者の方から希望があったらばそのテーマで話しましょうみたいな流れだったんですけれども、うん、
なるほど、とてもこの番組と考えるとダイレクトな、
はい、そうなんです、
テーマですね。
で、特に集客ってすごい気になったところでもあったので、はい、この話を聞いてきて、結構ですね、本当イベントの集客のノウハウというか、
うん、
俺全然集客できてないんだなってことがすごく如実に分かりました。やってない、
あ、集客できてないこともあるけど、はい、集客のための工夫みたいなことが今まであんまりやってなかった、
はい、やってないんだなっていうことを如実、すごいです、努力量が。
そりゃまあ普通多少やると思うけど、
ちょっとびっくりしました僕は。はいはいはい、
その、はい、一応じゃあ、先生みたいな人がちょっと説明をしてくれるっていう、
はい、本来はもう参加者同士で双方向的に話すやり方をしたいと思ってたんだと思うんですけど、うん、結構イベントの経験値に差がありまして、うん、まあ、僕は年数は稼いでるけど、あんまりそのノウハウみたいなことを意識してやってる人間ではなかったりとか、うん、小規模なイベントしかやってなかったりするので、あんまりその集客についての観点はなかったというところもあって、ですごい詳しいのはやっぱ久保田さんって主催の方と、あともう一人日比さんっていう、プロデューサーズハウスっていうのかな、僕の高校の同級生の持ってるビルでやっている、イベントスペース兼コワーキングスペースなんですけど、そこのプロデューサーズハウス、プロデューサーズハウス、東京プロデューサーズハウスか、うん、っていうスペースでイベントを結構定期的にやってらっしゃる日比さんっていうお二人の方がめちゃくちゃ詳しくて、
はい、まずその人の話を聞くようなのが、まあ、割と最初に、
そうですね、
はいはい、
そこら辺で、まあ、久保田さんがおっしゃってた集客のノウハウについてなんですけど、
うん、
まずおっしゃってたのは、ひたすらメッセージを送ることだと。
あ、Facebook だとか、はい、
LINE とか、
その自分の個人的なネットワークを使いましょうっていう、
そうです、
それが何、いの一番出てきた、
いの一番、一番それが効果的だそうです。
なるほど、
直近の履歴から、あの履歴を見て、最近から、まあ、もちろん、そのイベントごとに来てほしい人とか、うん、対象となる層が変わってくるので、それはもちろん意識しながらですけど、
うん、
どの人から送っていこうかなって、全部 Facebook とか LINE とかのフレンドを見ていくとすごい時間かかっちゃうので、まずは直近の履歴、最近連絡人から順に、連絡をするみたいなことをおっしゃってました。で、定型文いくつかパターンを作っておいて、個別にその挨拶の言葉とかもちゃんとそのカスタマイズしていってみたいなことを。
あ、それじゃあ Facebook のイベントに、はい、招くみたいなボタンとかありますけど、はい、それじゃなくて一人ずつに送るっていう、
は
い、
招待は全然集客やってないって言われました。
あ、やっぱそこ招待とメッセージで直接、はい、呼び込むのでは、はい、やっぱ意味が違うんだ。
全然違うって言われましたね。 あとそのために何ですかね、その定型文をいくつかのパターン作って個別の言葉を少し加えてって形で、うん、なんですけど、まあ、上の年上すごい上の人とか、うん、年下の人とかに、うん、結構普段の会話通りだと変えなきゃいけないじゃないですか。タメ語にしたりだとか、すごい丁寧な丁寧語を使ったりだとか、うんうん、それをなるべくしないために普段の人間付き合いの中でもタメ語にしたりとかド丁寧にすることしないんですって。
つまりコミュニケーションの手法、まあ、言語的な手法をなるだけその、はい、いざ
フラットにしておこうっていう、
はい、だから出す自分のソースと、はい、受け取る人たちのギャップを言語的にまあ変えないように、
はい、
まあ、だから何みんなタメ語っぽくしちゃう、
丁寧語なんだと思うんですよ。適切って、そこまで行き過ぎない丁寧語を。
広く使える言語調整をしてるってことなんだ。
はいはい、らしいです。すごくないですか、それって、コミュニケーションとして。
いや、それはだから、その告知最適化ってことなんだ。
そういうことですよね。すごいな、本当に根っからのイベントなんだなと思ったのと、うんうん、あとはなんだっけな、Facebook のメッセにしても、これ久保田さんからか、日比さんからかもしれないですけど、Facebook のメッセについても、うん、オンラインの人に送るんですって。
今見て、
そうです。オンラインって今パソコン、スマートフォンもそうでしたっけ、パソコンだと右側の方に、
はい、
人の名前が出てきて、なんか緑色ですかね、はい、なんかライトがついてるみたいな感じで表示されたりするんで、そこに
スマホでもメッセンジャーを今見てる人、
はい、
まあ、Facebook もそうなのかな、
はい、
そのアクティブな人は、
はい、
すぐ見てくれる、分かるんですよね、
はい、
でじゃあ例えば今いる人だったら声をかけたらすぐ返事が来るだろうとか、
はい、そっけ来なかったらどういうことなのかっていうことをね考えてっていうらしいんですよね。
なるほど。
結構メンタル削られるなと思ったりしたんですけど、
まあでもその後で見るっていうのが、
はい、
その今見るのと、
はい、
ちょっとテンションが変わるのかもね。
ああ、まあそうですね、リアルタイムで、
だから目の前にいる岩崎さんに、
はい、
今度イベントあるから来てよっていうのに近い感じと、
はい、
ここにちょっとこう1枚紙置いといて、
はい、
岩崎さん戻ってきたら、あ、今度イベントがありますみたいな、
はいはいはいはい、
このなんかテンションの差を、
はい、
もう意識してるっていうこと
かもしれない、っていうことですね。リアルタイム差っていうのを大事にしてるのかなっていうのもありますし、あとは申し込み時、これはまあやってるイベントの方が多いと思うんですけど、ちゃんとフォームを作っておく、
うん、
その申し込み、今 PTX はとかだとフォームの設定ができたりするんですけど、うん、なんか共通してどのイベントでも PTX 使わないイベントでも共通のフォーマットでできるように、
うん、
その方は Google フォームを使ってるっておっしゃってました、
はいはい、
Google フォームでその所定の質問項目設けておいて、で一つのファイル Excel ファイルで全部のデータを管理できるように、う
ん、なるほど。
でその、まあ、リストアップして、まあ、そのフォームの項目の中にメールアドレスも入れてあるんで、
うん、
一斉にメールも送れるようにしてやるとか、
はいはい、
あとは、イベントやるにあたってやっぱり集客力のある会場とコラボするといいよねっていうことはおっしゃってました。
そうか、このイベントで、
はい、
この会場でイベントやりますよっていう告知が、
はい、
まあ、イベントに強いところだとかね、
はい、特にベッタラさんそうみたいですね。
ああ、なるほどね。
ベッタラさんは新規のイベントでも 7,8 割は入れるって言ってたんで、すごいな
と。なるほど、うん、場所がお客さんを持ってるっていうところと、
はい、
組めるといいってことね、
はい。あとはまあこれも当たり前ですけど、まあ定期的にこうリマインド、こうゲストの方がいらっしゃるのだったらゲストの紹介とかを Facebook でも投稿したりとか、その定期的にアピールすることを忘れないようにするとか、あと集客のタイミングも言ってました。18日前がいいんですって。告知するタイミング、こういうイベントやりますっていうのを開催の18日前にリリースするといいっていうような個人のデータがあるみたいです。
うーん、
面白いなと思って。なんか1ヶ月前だとまだ先の予定がわからないし、3週間前だとちょっと早いんですって。だから18日前っておっしゃってました。
人間の見通せる、
うん、
もしくは組み立てる予定が、
はい、
まあ、2週間ちょい前ぐらい、
うん、
ってことなのかな。
まあ、多分そうだと思う。そうだと思うし、多分リリース自体はもっと前でもいいんだけど、その人に対して参加してほしい人に対してイベントごと改めて認知してもらうタイミングが多分18日前ぐらいがいいみたいですね。
なるほど。
面白いなと。そこら辺全然知らなかったので結構。
意識的になんとなくのこの岩崎さんもイベントやってるわけだから、
はいはいはい、
まあ、例えばFacebook でも
Facebook
でも、
はい、
とか何時ぐらいに更新したら人が見るだろうかとか、
はい、
結構夜とかね、
はい、
皆さん見たりするけど、うん、激戦区だったりするから、
はいはい、
それを外してとか、
うん、
夜夕方めな方がいいとかね、
はい、
そういうのもまあパターンとしてはあったりとか、
はい、
あとまあ告知も、
はい、
まあ、クラウドファンディングなんかもよく聞きますけど、とにかくまず身内できっちり固めて、
うん、
その定員がバババッと埋まっているような状況とかを PTX とかでちょっと見せると後半埋まるとか、そういう理屈はまあ分かるには分かるけど、
はい、
まあ その話は岩崎さん的にはどう感じられたんですか？
はい、本当にさっき最初に言った通り、自分自身は Facebook とイベントページと、まあ、PTX のページ作って、うん、最初にまあ告知文をまあ紹介するぐらい、プラスまあ Facebook イベントだったら招待するとか、個人のタイムラインで投稿するとかぐらいしかやってなかったので、全然集客できてねえなってことを強く感じたっていうのが、
うんうん、それはやってなかったなって感じなのか、
はい、
あえてやってなかったのかっていうとどういう感じなの？
やれるもんならやりたいけど、はい、リソース的に難しかったってのが正直あるかもしれないし、
気持ちは、はい、まあ送れるもんなら送りたい。
難しいんですよね。結構僕あのイベントの形として身近な人のつながりを作るっていうよりは、そのイベントという場がなかったらば会うこともなかったであろう人たち同士のつながりを作って、そこから化学反応を生んで新しいもの何か生み出せればっていう目的でイベントやってたりするんで、結構その身内で声をかけるっていうのはどうなのかなとも思いつつも、集客の方法、いわゆる抽象化した時のイベントの集客の方法としては適切なことなんだろうなと思うんですよね。だからあの本当にイベントをやるってなったらするべきことなのかもしれないなって思ってるっていう。
そのシェアされた皆さんはどんな面持ちだったんですか？
他の参加者の方がそこまで、そのまあ日比さんっていう方だとね、久保田さんって方がすごい詳しくて、それ以外の方がそこまでこう前のめりでこれからも定期的にイベントをやっていくっていう人っていうよりは、イベントに興味があってっていう感じの人が多かったので、
主催してる人じゃない人もいたりもしたのかな。
いや、まあ主催、本当に小さいイベントみたいなのをやってるみたいなんですけど、
はい、なるほど。じゃあ岩崎さんはその中じゃ割と切実だった、はい、
そうですね。目の前で僕も3月に一応5本イベントを企画してしまったので
頑張って
その意味では、はい、切実かもしれないですね。
ほんでも町会議っていうこれはどうだったんですか？これは面白そうな可能性を感じました。
ただやっぱ僕が主催してるイベントと同じく人に依存するなと思って、この会で多分日比さん、
会議だからね、
はい、日比さんって方がいらっしゃらなかったら結構寒い感じになってたと思う。
あくまでお客さんとしていらしてた、
はい、みたいです。まあ一応その久保田さんがお願いして来てもらったみたいな感じではあったんですけど、じゃなかったら本当はだから久保田さんとしては日比さんみたいな方を全員取り揃えてさらに高次元の話をしたいと思ってたんだと思うんですけど、
うんうん、
今回はそうはならなかった。僕自身もそこには至らなかったっていうところですかね。
うん、なるほど。
そうですね。
イベントのノウハウを、
はい、
まあ、テーマにしてイベントを作るっていうことだと思うんですけど、
はい、
なんかまあね、その大きゃいいわけではないと思うんですけど、
はい、
まあ、元々の定員の12人
ですかね
にするにはどうしたらよかったんですかね。
もうなんか集客テーマの回って多分今までに 1,2 回はやってる、でこれは多分3回目くらいだと思うんで、うん、そろそろまあテーマを変えるなり、あとゲストの方呼ぶとかですね。分かりやすいのは、うん、もうイベントやってる方ですごく名が売れてる方、それこそ前に紹介したアフロマスさんクラスの方とかをお呼びするとおそらく人は来るんだろうけど、
まあなんか岩崎さんのポリシーにちょっとでも近いよね、はい、これね。やっぱ会議してたいっていうところがあるから、
はいはいはい、
そのみんなで喋るっていうか、
う
ん、
そうですね、
そういう状況を作るっていうことが、
はい、
まあ理想かと思われるんで、
はい、
そのためにどうしたらいいかっていうことよね。
結構そのために僕は2つあると思ってて、イベントの主催者自体のブランディングを高めることと、その、場所自体ですね、だからベッタラスタンドみたいなあの場所自体のブランディングを高めること、その2つによってどんなテーマでも集客できるようになるっていうのが多分解決策なんだろうなと思いつつ、うん、めちゃくちゃ大変だなと思いますね。
なんかでもさっきのノウハウの話を聞くと、
はい、
どんなところでも対応できるっていうのは、
はい、
まあそれはあの 場所としてはそれなのかもしれないけど、うんはい、基本的にはやっぱりその聞きたそうな人とか、うん、やる人の顔みたいなことが打ち出されることが一番大事なのかなと思いますけど、うんうんうん、あんまりそのざっくりイベントだから来るっていう人は、うん、さいるかもしれないけど、うんはいね、結局それってほら、うん、あのいつもの人みたいなことになっちゃうからでで全然それありがたいと思うけど、うんそのね、いろんな人と出会ってほしいとかって言ってるんだったら、はい、自分が羽振りになるぐらいな気持ち で、
は
い
そう
です
ね、
自分は知ってるけど、うん、このお互いを知らないわけだからっていう気持ちとかになった時に、うんうんうん、やっぱ有効だったりするから、
はい、
もちろんね100人200人300人とか、ねうん、そういうイベントとはまたちょっと違うと思うんですけど、はいね、指向性の岩崎さんの願ってるイベントはまあ20人前後だと思うからそう、ねはい、そう思うとその辺は、
うん、
もしかしたらもう本当この人とこの人が来てほしいとかこういう感じのあの資料が来てほしいっていうところから始めてもいいのかもしれないですよね、う
んはい、昔僕それで周平会ってやったことあって竜兵会みたいな感じでやったんですけど、はい、その時も本当に友達付き合いでいろんなジャンルの、はい大学生の時かな社会人1年目かなぐらいの時だったんで、うん、そこら辺のつながりいろんなところのコミュニティの人を呼んでやったら、
うん、
結構いい感じにつながってそこからカップルが生まれて結婚した人も出て
き
て
マジっすか
それはすごい
ものすごい実績じゃないですか
すごい良かったんですけどなんか今の僕にそういうなんだろうなつながりがあるかというと難しいところがあるので
いやそのことは分かりませんけど、うん、
いろんなコミュニティ顔は出してるんですけどね
はいはいはい、う
ん、
そうか
でそういうのいいなとは思いますその知り合い同士だけどそこ同士の接点はないっていうところの
まあ別にそのそういうさ周平会ってつけると、はい、なんかそういう背負っちゃうけど、
はい、
つけなきゃ別にいいんじゃないの
異業種交流会ですか
いやいやそういうこといやなんとか夜会でも、
はい、
自分がハブになってるっていうことでいいような気もしますけど、
うんうん、
まあまあとにかくあれですね、
はい、
イベンター超会議っていうちょっとね触れ込みすごいから、
うん
まあ、でも面白いですよねそういうノウハウを共有して、
はい、
なんかもっといろんなね細かな個性的なものがいっぱいあったらまたもっと面白いだろうね
そうですねいろんなパターンのイベントの人が集まると面白いな面白くなると思うので、
うん、
これはもうなんか久保田さんが参加する人を選んでもいいのかなと思いますけどねバイネームでこうポンポンポンポンこの人面白いなっていう人をどんどん招待したらもっと面白くなる可能性があるのかななんてことも思ったりしました、うん、
なるほど
はい
いやこういうやつをねぜひやうちでもねやりたいですよね、う
ん、これ他にもいろいろノウハウがあるんでそこら辺シェアしたいぐらいですけどね、うん、また別の機会にちょっとイベントについて考えたいなと思います
はい、はい、分かりましたということで今回は招集イベンター超会議、特定は集客ということで、
はい
お話を岩崎さんから伺いました
はい
ありがとうございました
はい、
はい、お相手は
イベントを作る人岩崎と
イベントにもうちょっと行きたくねえやってお腹が痛いって嘘をついてる池田とでお送りいたしました
はい、はい、タネラジまた